健康&すくすく23ページまで。心配事相談無料市民対象。日時5月11日火曜9時30分から12時。場所市総合福祉センター2階会議室。内容家族、健康、福祉、医療などの悩み事相談。問い合わせ市社会福祉協議会電話 22-3800。 5月の健康相談要予約。日時毎週月曜、水曜、金曜9時から11時30分。米印祝日は除く。場所市保健センター。申し込み問い合わせ前日までに予約してください。市保健センター電話 23-1190。 ニコニコ体整え講座膝楽々コンディショニング無料市民対象。要申し込み膝を重点に体を整える健康づくりのためのコンディショニング講座です。日時5月12日水曜1 10時から11時。2 13時30分から14時30分。米印1 2両方への参加不可。場所富士坊柳井科学武道館。定員各30人。先着順持参物バスタオルフェイスタオル。受付開始4月20日火曜から。申し込み問い合わせ富士坊柳井科学武道館電話 25-3383。 体組成測定会無料申し込み不要。体組成計で体のバランス部位ごとの筋肉量などを測定します。日時5月17日月曜13時から17時。5月22日土曜10時から16時。7月12日月曜10時から17時。7月17日土曜10時から16時。場所問い合わせアクアヒル屋内電話 24-0025。 屋内ファミリーサポートセンター。親子でリラックス子育て中のママパパのおしゃべりサロン。要申し込み子育てのことなど気軽におしゃべりしませんか。日時5月19日水曜10時から11時30分。場所市総合福祉センター2階。内容フェルトでコースターを作ろう。対象定員未就園児の親子10組。料金50円。材料費。申し込み期限5月12日水曜。申し込み問い合わせ柳井ファミリーサポートセンター。電話 23-0668。 イラストが添えられています。体力測定会無料。要申し込みエアロバイクで体力を測定し体組成測定も実施します。米印81歳以上の人は体組成測定のみ。日時6月14日月曜1 13時から。2 14時30分から。3 16時から。6月19日土曜1 13時から。2 14時30分から。3 16時から。4 17時30分から。場所アクアヒル屋内。対象医師に運動の制限を受けていない人。定員各科1組2人まで。申し込み期間5月1日土曜から各開催日前日。申し込み問い合わせアクアヒル屋内電話 24-0025。 イラストが添えられています。水野ニコニコ運動教室。要申し込み健康づくりに最適な運動強度の運動教室です。筋力トレーニング、ステップ運動、ストレッチ運動の3種類の教室があります。筋活教室。日時6月8日火曜22日火曜7月13日火曜27日火曜。いずれも1 13時から13時45分。2 14時から14時45分。米印1 2両方への参加不可。参加料各回500円。ステップ教室。日時6月1日火曜15日火曜7月20日火曜13時から13時45分。参加料各回500円。持参物室内シューズ。ストレッチ教室。日時6月24日木曜7月29日木曜 13時から14時。参加料、各回1000円。共通事項、場所、アクアヒル屋内、講師、三島隆夫さん。対象、医師に運動の制限を受けていない人。定員、各回12人、先着順。受付開始、6月開催分、5月1日土曜から、7月開催分、6月1日火曜から、申し込み問い合わせ、アクアヒル屋内、電話 24-0025。ウォーキング丸あるクラブ、無料、要申し込み。笑顔で会話ができるペースで走るので、楽で長続きしやすい運動です。トレーナー指導のもと、無料で基礎から学べます。日時、6月14日月曜、28日月曜、7月5日月曜、19日月曜、10時から10時45分、米印、雨天中止。場所、アクアヒル屋内、講師、三島隆夫さん。対象、医師に運動の制限を受けていない人。定員、各回20人、先着順。受付開始、6月開催分、5月1日土曜から、7月開催分、6月1日火曜から。申し込み、問い合わせ、アクアヒル屋内、電話、24-0025。令和3年度、個別がん検診、肝炎ウイルス検診を実施します。実施期間、5月1日土曜から、令和4年2月28日月曜、米印、受診方法や実施医療機関など、詳しくは、広報屋内5月号や、市ホームページに掲載予定です。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190、イラストが添えられています。23ページ、高齢者の肺炎球菌ワクチンの定期接種、公費接種。肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぎます。今年度の定期接種対象年齢に該当する人で、平成26年度以降の定期接種記録が確認できない人に予診票を郵送します。米印、自費による任意接種を受けたことのある人、70歳以上で5年前の定期接種案内により接種を受けた人は、この定期接種の対象とはなりません。自費による任意接種は可能。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。自己負担金2850円。生活保護受給者は無料。接種期間、令和4年3月31日木曜まで。対象、今までに肺炎球菌ワクチンを一度も接種したことがない以下の人。右表の年齢に達する人。表があります。対象年齢、令和4年3月31日の満年齢。生年月日の順に読み上げます。65歳、昭和31年4月2日から昭和32年4月1日生まれ。70歳、昭和26年4月2日から昭和27年4月1日生まれ。75歳、昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生まれ。80歳、昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれ。85歳、昭和11年4月2日から昭和12年4月1日生まれ。90歳、昭和6年4月2日から昭和7年4月1日生まれ。95歳、大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ。100歳、大正10年4月2日から大正11年4月1日生まれ。表を終わります。60歳以上、65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能不全、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある人、米印、接種を受ける人の接種希望の意思が確認できない場合は、定期接種として受けることはできません。任意接種は可能。接種方法。1、事前に指定医療機関、一覧表を予診票に同封に予約します。 一覧表に記載のない医療機関は市保健センターに問い合わせてください。2、接種当日は予診票、マイナンバーカードや健康保険証などの本人確認のできるもの、自己負担金、健康手帳が必要です。健康手帳は市保健センターで交付しています。イラストが添えられています。昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性対象、風疹の抗体検査予防接種、無料クーポン券の有効期限を延長します。風疹の感染拡大防止のため、令和元年度から令和3年度までの3年間、公的な予防接種を受ける機会のなかった世代の男性を対象に、抗体検査及び予防接種の無料クーポン券を配布しています。この度、受診率向上のため、クーポン券の有効期限をそれぞれ令和4年2月28日まで延長します。お手元のクーポン券はそのままご使用いただけますので、早めに受診しましょう。クーポン券を紛失した場合は再発行しますので、保健センターへ連絡してください。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190、無料クーポン券の例が掲載されています。無料クーポン券は以下の時期に郵送済みです。昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性、令和元年6月、昭和37年4月2日から昭和47年4月1日生まれの男性、令和2年4月、24ページ、町の出来事、25ページまで、3月4日、琉球バド部から8選手全国大会へ、第21回全日本中学校バドミントン選手権大会、3月26日から28日、秋田県由利本荘市に出場する山口県代表メンバーに、柳井中学校バドミントン部の男子3人、女子5人が選ばれ、同じく県代表監督として選ばれた同部顧問の上原麻美教諭とともに市長と教育長に報告しました。チームキャプテンの原田亮太さんはエースとしてチームを引っ張り 100% の力を出せるよう頑張りたいと意気込みを語りました。出場選手順不動、原田亮太さん、内富とわさん、木村亮太さん、宮崎智香さん、西田優さん、大西あやみさん、文本ひなさん、田原ひまりさん、市長さん、教育長さん、校長先生と出場選手の皆さんの写真が添えられています。3月9日、ようこそ先輩、柳井中3年生が小学6年生に学校生活を紹介。柳井中学校3年生が校区内の小学校を訪問し、入学間近の6年生に対して中学校生活を紹介しました。この取り組みは新中学1年生の中学校に対する不安を取り除き、希望と期待感を持って入学してもらうために行ったもので、この日は各小学校の卒業生が中心となって小田小、柳井小、竜頭小の3校を訪問。中学生は自己紹介を行った後、児童から寄せられた質問に丁寧に答えていました。また、伊加地小、ひずみ小、竜北小、柳井南小に対しては、リモートにより同様の取り組みが行われました。中学生が小学生に学校生活を紹介している様子の写真が添えられています。3月10日、竜頭地区コミュニティ花壇が完成。竜頭文化会館にコミュニティ花壇が完成し、この日、竜頭小学校の6年生児童35人と竜頭地区の自治会長らが共同で花植えを行いました。この行事は竜頭文化会館運営協議会、中田達夫会長が竜頭地区コミュニティ協議会設立を契機に、地域の世代間交流や同校6年生の卒業の思い出作りを目的として実施したもので、児童は自治会長らの指導を受けながら、ソナリや アイスランドポピーなど4種の花苗を植えました。花の苗を植えている様子の写真が添えられています。3月10日新入学児童生徒へ黄色い傘などを寄贈。山口県トラック協会柳井支部山形忠支部長写真中央から新入学の小学校児童中学校生徒が安全に通学できるようにと黄色の雨傘235本とサイクルセーフティーライト260個が寄贈されました。山形支部長は道路運送事業者として新入生の交通安全に役立ててほしいと話し、教育長は交通安全のため毎年多くの交通安全用品を寄贈していただき感謝、各学校で活用したいと謝辞を述べました。山形支部長が寄贈している写真が添えられています。
25ページ音訳担当は阿波谷美智子です。28ページまで。3月13日から21日、白壁の町並み一帯で美術作品展。柳井市白壁の町並みを守る会、木坂康幸会長主催の美術作品展が白壁の町並み一帯で開催され、柳井西蔵や町並み資料館、町並み内の一部店舗で柳井中学校生徒の美術作品などが展示されました。展示作品は柳井の特産品、風景などを紹介するポスターや、総合的な学習、ふるさと学習において制作された企画書やカルタなどで、町並みを行き交う人たちは各所で足を止め、作品を眺めていました。写真は展示作品の一部で11枚添えられています。3月17日、新城地区生き生きサロン、ガゼボの会10周年記念式典。新城地区で高齢者の触れ合いの場作りなどを目的に活動する生き生きサロンガゼボの会山本郁恵会長、写真前列右から3人目が設立10周年を迎え、この日新城公民館で記念式典が開催されました。式典には会員など約30人が出席し、介護予防と介護サービスに関する講演が行われたほか、10周年に際して制作された記念誌の紹介などがありました。写真は山本会長を20数名の方々が囲んでおられるものです。3月19日、児童手指消毒器を寄贈。常盤産業有限会社松重力也代表取締役、写真中央から市教育委員会に児童手指消毒器40台が寄贈されました。松重社長はコロナ禍において地域に対して日頃の感謝の気持ちを伝えるために寄贈した、より衛生的な学校生活を子どもたちに過ごしてもらうために活用してほしいと話しました。寄贈された消毒器は市内10小学校、3中学校に配布され、新型コロナウイルス感染症対策に活用されます。写真は教育長、松重社長、市長の3人が手に児童手指消毒器を持った様子です。3月31日大畑ミニバスが義援金を寄付。大畑ミニバスケットボールクラブ村田博則代表からチャリティー交換会で集めた東日本大震災義援金1万736円が寄付されました。同クラブによる寄付は今年が10回目で、累計額は161,982円となります。キャプテンの広山ゆずきさんは震災で被害に遭われた人たちのために使ってほしいと話しました。この義援金は日本赤十字社山口県支部柳井地区長市長を通じて被災地へ送られます。 ミニバスの人たちが市長に義援金を渡している様子の写真が添えられています。26ページ郷土史コラム、柳井の先人たちの知恵と汗古代編、般若姫物語の歴史的真相丸1、炭焼き小五郎の正体、市教育委員会社会教育指導員松島幸男、柳井小学校校歌には昼の青柳そよ風に糸は優しくなびくなり姫にゆかりの水鏡との歌詞があります。般若姫の伝承が校歌に読み込まれているのです。柳井の地名は今から1500年前に豊後からやってきた般若姫が井戸水で渇きを潤して元気を取り戻し、感謝を込めて柳の用事を指したところ、一夜のうちに柳の大木となったことに由来します。小学生たちは目を輝かせてこの般若姫物語に聞き入り、決して忘れません。柳と井戸は今も柳津の証拠庵にあります。しかしながら柳の用事が芽吹くことは科学的にはありえません。般若姫物語は歴史的事実に粉飾を加えて興味深い話に仕立てたものです。今回から5回にわたって真相に迫ってみましょう。昔々玉津姫という絶世の美女がいましたが、その顔に大きなあざができます。明神に祈ると豊後現在の大分県の炭焼き小五郎という男と結婚すればあざが消えるであろうとのお告げがありました。玉津姫は九州に下校します。玉津姫は炭焼き小五郎に黄金を渡して食べ物を買ってくるよう頼みますが、小五郎が手ぶらで帰ってきたので小五郎をなじります。すると小五郎は黄金ならばいくらでもあると黄金の在りかに連れて行き、大金持ちになりました。二人は結婚を果たし、とても可愛らしい般若姫が生まれるのです。物語の中での炭焼き小五郎は炭焼き男との設定ですが、実際には金属を精錬する最先端技術者であったと推察されます。金属を溶解するには高温を発する木炭が必要なのです。金属は重いために地中深くのマグマに溶けていますが、地殻が不安定な豊後ではマグマが地殻へ貫入して多くの鉱床を形成しています。大分県には温泉が多いのも軟弱な地殻のためです。炭焼き小五郎の正体は朝鮮半島から渡来した金属技術者であったのです。写真が1枚添えられています。新宝山般若寺、陽明天皇直願寺、問い合わせ文化財室、電話 22-2111 内線332、休日夜間応急診療所、電話 22-9001、受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日休診、休日昼間9時から12時、13時から17時、平日夜間19時から22時、緊急医療電話相談、子ども15歳未満の相談、19時から翌朝8時、電話#8000、つながらないとき、電話083-921-2755、大人15歳以上の相談、24時間365日対応、電話#7119、つながらないとき、電話083-921-7119、米印、緊急重症の場合は迷わず119番に通報してください。水道修理、連絡先、電話090-9505-1140、市指定水道工事協同組合加盟業者、有限会社佐々木設備、 トール電機株式会社、日照重設株式会社、ベルダ株式会社、株式会社一山電業。5月の献血 400ml 限定。日程9日日曜、夢タウン屋内、9時30分から12時、13時15分から15時30分。問い合わせ市保健センター、電話 23-1190。 イラストが添えられています。市の人口、3月31日現在、3874人、前月比90人減、男性14420人、女性16454人、15495世帯。増転入187人、出生11人、その他0人。減転出233人、死亡54人、その他1人。27ページ。白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110。 イラストが添えられています。自転車盗を防ごう。県内で発生した令和2年中の自転車盗被害のうち、無施錠で被害に遭った割合は約8割、80.3% と非常に高くなっています。あなたの大切な自転車を守るために、日頃から盗難被害を防ぐ対策を心がけましょう。円グラフが添えられています。鍵をかけていなかった 80.3%、 鍵をかけていた 19.7% です。自転車の盗難被害防止対策、鍵かけの習慣化。盗難防止の第一は鍵をかけることです。自転車から離れるときは、短時間でも必ず鍵をかける習慣を身につけましょう。鍵を2つかける2ロックにするとより効果的です。イラストが添えられています。防犯登録の実施。防犯登録は自転車購入者の義務です。必ず防犯登録を行い、登録表の控えを大切に保管しましょう。指定場所への駐輪。自転車は路上や空き地などに放置せず、駐輪場など指定された場所に鍵をかけて駐輪しましょう。新刊情報、図書館だより。柳井図書館、電話 22-0628、 大畑図書館、電話 45-2226。 休館日、毎週月曜日。柳井図書館、祝日の翌日。大畑図書館、祝日。新刊図書の一部をご紹介します。この他は柳井市立図書館ホームページをご覧ください。イラストが添えられています。一般書、グレンの雪、遠田純子。湯豆腐ボタン雪、山本一力。灰の劇場、恩田陸。ヴィンテージガール、川瀬七尾。52Hz のクジラたち、町田園子。ワンダフルデイズ、横関大。草原のサーカス、綾瀬丸。悪の目、ぬくい徳郎。これで暮らす群れ陽子。戦勝、矢田海里。逆強力、パトリック・ハーラン。世界のおやつ、鈴木ふみ。一般書、大畑図書館。羊は安らかに草をはみ、宇佐美誠。ワンダフルライフ、丸山正樹。人生脚本、伴和彦。残念な日本史、本郷和人。ダーリンの進化論、高島千佐子。児童書、柳井図書館、鶴の家、井本陽子。隠れ蓑、村上豊。小さなライオン、 イーラ、平和の女神様へ、小手まりるい、桜村は大騒ぎ、くつきしょう、米印、雑誌スポンサー、企業、個人を募集しています。編集後期、今月号をもって広報担当を離れることになりました。担当した2年間は試行錯誤の連続でしたが、取材先などで時折お聞かせいただく感想は何よりの励みになりました。ありがとうございました。これからも多くの人に読んでいただけるよう、公認のサポートに努めたいと思います。引き続き広報柳井をよろしくお願いします。高杉。28ページ。ウィーク期間中のゴミ収集日程、表になっています。定期収集、直接持ち込み、4月、5月、問い合わせの順に読み上げます。はじめに定期収集、可燃ゴミ、月曜、木曜収集地域、4月29日、木曜収集します。可燃ゴミ、火曜、金曜収集地域、4月30日金曜日収集します。5月3日月曜、4日火曜の収集は休み。市民生活課電話 22-2111 内線165。定期収集不燃ごみ瓶乾電池。5月5日水曜収集。缶、金属類、ペットボトル、古紙。5月3日月曜から5月5日水曜まで収集。いずれも第1週に収集する地域のみ対象です。市民生活課電話 22-2111 内線165。次に直接持ち込み、清掃センター可燃ごみ有料は4月29日木曜日13時から16時、4月30日金曜は通常、5月1日土曜から5月5日水曜は13時から16時で、粗大ごみは不可。清掃センター電話 22-2220。 直接持ち込みの不燃物処理場、不燃ごみ有料、4月30日金曜通常、5月1日土曜と5月2日日曜は13時から16時。不燃物処理場、電話 22-6306。 表終わります。米印、5月3日月曜から5日水曜の粗大ごみ個別収集は5月6日木曜に実施します。有料、予約制。季節の便り、3月27日、柳井金魚提灯彩りプロジェクト、柳井西ロータリー地域共同体、奥谷信彦リーダーが、柳井金魚提灯彩りプロジェクトと称して、柳井市の玄関口である柳井駅に金魚提灯24個を装飾しました。このプロジェクトは、地域がコロナに負けず、明るく元気になってほしいとの願いを込めて実施されたものです。奥谷リーダーは、3月4月は人の往来が増える季節、柳井駅を行き来する人たちに金魚提灯を見て元気になってもらいたいと話しました。写真が1枚添えられています。取り付けの様子です。山口フラワーランド、電話 24-1187。 アイスランドポピー、ケシカ、多年草、寒冷な気候の地域に分布し、発見されたシベリアの気候がアイスランドに似ていることからアイスランドポピーと呼ばれるようになりました。日本には大正時代初期に渡来し、春の花として親しまれています。フラワーランドでは棚田上の花壇に約1万5000本のアイスランドポピーを植栽しています。一面に咲くカラフルな花々をお楽しみください。 アイスランドポピーの写真が添えられています。音訳白亀の会の皆さんによる声の広報音訳版広報を市ホームページに掲載しています。広報屋内で市が収集した個人情報は屋内市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。編集発行柳井市総合政策部政策企画課電話 0820-22-2111 内線472住所郵便番号 742-8714 山口県柳井市南町1丁目10番2号 URL http://www.city-yanai.jp メールアドレス yanaishi@city-yanai.jp 印刷株式会社藤本コーポレーション。以上で広報柳井2021年4月8日号の音訳を終わります。担当は中原、堀、田本遥か、柳沢博美、柳沢智美、水戸、淡谷道子の7人です。編集は淡谷聖吾です。